こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ブレイクスルーブランディングは、ブランドコンサルタントの佐田俊樹が中小企業、地方企業、老舗企業に向けて限られた資源で成長の壁を突破するためのブランド構築法を整理したビジネス書である。一般的なブランディングを選ばれ続ける仕組み作りとして捉えた上で、本書はさらに一歩進め、企業が持つ思い、強み、顧客ニーズを一点に集約し、価格競争や市場縮小などの課題を乗り越える実践手順を示す、著者の支援経験に基づき、米や駄菓子屋、乾麺メーカーなど小規模事業者の事例を交えながら、ブランド、アイデンティティの確立、対話による価値の言語化、選択と集中の重要性を解説する点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、資源を分散させず、一点に集約して成長の壁を突破する発想。本書の中心概念であるブレイクスルーブランディングは、ブランド価値を高めるだけでなく、企業が直面する具体的な壁を突破するために資源の集約する考え方である。中小企業や老舗企業は、大企業のように広告費、人員販売網を広く投入できないため、認知拡大を目的にした一般的な施策をそのまま採用しても成果が出にくい。本書はそこで重要になるのが選択と集中だと説明する企業の思い、保有する強み。顧客が求める価値が重なる一点を見つけ、そこに商品開発、発信、営業、デザインを揃えることで、限られた資源でも市場内で明確な存在理由を作れる。これは単なる差別化ではなく、何を捨て、何にかけるかを決める経営判断でもある。ブランディングを見た目の刷新や広告表現の問題に限定せず、経営資源の配分原理として扱う点に本書の特徴がある。次に、創業者の物語や経営者の思いを情緒的価値として掘り起こす。本書はブランドの核を作る作業として、創業者の人物像、創業時の背景、経営者が事業に込めている思いを掘り起こすことを重視する。これは感動的な物語を後付けで作るという意味ではない。小規模企業や老舗企業には、商品スペックだけでは説明しきれない判断基準、地域との関係、継続してきた理由が蓄積している場合が多い。それらを言語化しなければ、顧客にも社内にも価値が伝わらず、結果として価格や利便性だけで比較されやすくなる。本書の実践手順では、経営者の思いを深掘りし、ビジョンやミッションを見直し、情緒的価値をブランド、アイデンティティに接続していく。ここで重要なのは、思いを抽象的な理念で終わらせず、顧客が受け取れる価値に変換する点である。事業の由来や信念を整理することで、商品、接客、発信の一貫性が生まれ、ブランドが単なる名称ではなく選ばれる理由になる。さらに、対話型の分析で市場機会、見込み客、突破すべき壁を明確にする。ブレイクスルーブランディングは、経営者の思いだけで成立するものではなく、市場と顧客の現実に接続される必要がある。本書では、プロジェクトメンバーを選び、対話を通じて顧客競合を見直し、市場機会を見極める流れが示される。一般的な分析では、数値や外部環境の整理に偏りがちだが、本書が強調する対話は、社内に分散している経験値や違和感を引き出す役割を持つ。例えば、どの顧客に最も価値を届けられるのか、業界内で当たり前とされている制約は本当に避けられないのか、顧客がまだ言語化できていない不満は何かを検討する。さらに、突破すべき壁を可視化することで、抽象的なブランド論を具体的な行動計画に変える。ターゲティングと壁の整理を経て、ブランドアイデンティティを確立するため、発信内容や商品設計が思いつきではなく、戦略に基づいたものになる。そして、豊富な事例を通じて小さな企業でも実行できる現実的な手順を示す。本書の大きな特徴は、理論だけでなく、米や駄菓子や乾麺メーカーなどの事例を通じて、ブランディングがどのように現場で機能するかを示している点である。扱われる事例は、大規模な広告投資や全国的な流通網を前提にしたものではなく、既存の事業に眠っていた価値を再定義し、外部から認識されやすい形に整えたケースとして読める。これにより、読者はブランディングを専門部署や大企業だけの領域ではなく、経営者自身が主導できる実務として理解しやすい。一方で、事例が多い構成は、厳密な理論体系や学術的なブランド論を期待する読者には、やや実践寄りに感じられる可能性がある。それでも、現場で何から始めればよいかわからない読者にとっては、抽象概念を行動に落とす手がかりが多い。成功例を単なる美談としてではなく、価値の発見、言語化、集中投資の流れとして読むことが有益である。最後に、価格競争から離れ、事業承継や事業改革に使えるブランド基盤を作る。本書が想定する重要な課題の一つは、商品やサービスがコモディティ化し、価格だけで比較される状況である。 中小企業や老舗企業は低価格競争に入ると利益を確保しにくく、品質や地域性、歴史が十分に評価されないまま消耗しやすい。ブレイクスルーブランディングは、適正価格や強気の価格で勝負するために、顧客が納得できる価値の理由を作る手法として位置づけられる。そのためには、単に高級感を演出するのではなく、誰にどんな意味ある価値を、なぜ自社が提供できるのかを明確にする必要がある。またこの考え方は事業承継や事業改革にも関係する。後継者が既存事業を受け継ぐ際、過去の資産をそのまま守るだけでは市場変化に対応できない。反対に歴史を捨てて新規性だけを追えば独自性を失う。本書は継承すべき価値を言語化し、現代の顧客に届く形へ再構成する方法を示している。結論として、ブレイクスルーブランディングは限られた予算や人員の中でブランドを強化したい中小企業経営者、地方企業の経営者、老舗企業の後継者、商品や店舗の方向性を見直したいブランド担当者に向いている。特に品質には自信があるのに価格で比較される、長年続く事業の価値をうまく説明できない、新規顧客に届く発信の軸が定まらないという課題を持つ読者に実用的である。得られる利点は、ブランディングを広告やロゴの変更ではなく、重い強み、顧客ニーズを結び直す経営プロセスとして捉えられる点にある。類書の中には大企業のブランド戦略やマーケティング理論を中心に扱うものが多いが、本科は小さな会社や老舗企業の制約を前提にしているため実行の距離が近い。事例が豊富で、理論の精密さよりも現場で使える理解を重視していることも特徴である。ブランドの核を定め、資源を集中し突破すべき壁を明確にする手順を学べる一冊である。ご支援いただける場合は、高田俊樹ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。